良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、ザ・ミネラルクリスターで検索。
大野隆のロマンチックラジオ。
さあ今週も素敵なゲストをお招きしまして、大野隆のロマンチックラジオをお届けしてまいります。さあ今週はフレッシュなゲストをお招きしておりますよ。筑紫野市文化スポーツ振興課スポーツ振興担当の高木由奈さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは。
もう率直に、女性に年齢を聞くのはあれですけども、おいくつなんですか？
20歳です。今年で
20歳です。
はい、
そうです。ようやくお酒が飲めるようになったと。
はい、解禁になりまして
解禁になった。
はい、はい、
お酒どうなの実際は？好き？
美味しいですね。ちょっといや結構その自分がチューハイとか飲むんですけど、結構いろんなこう飲み会とかで、おめでとうっていうところでしてもらって、結構意外と飲めるな
って意外と飲めるなと
意外と飲めるなって
それまではなんとなくこう自分が自信がなかったと。
そう、親がちょっと、あんまり強くない感じなので、ちょっとどうなのかなと
心配してた
んですけど、こう飲んでみて、意外と大丈夫なのかなってい
う、
いけるなっていう。
そうですか。ちなみにいくつっていうのは、いつ二十歳になったの？
6月30日が誕生日だったので、今
ついこの間じゃん。ちょっとついこの間二十歳になって、もう私意外に飲めるなってことでもう分かった。
ちょっと 2,3 回ぐらいちょっと、行ってみて、あれみたいな。
そうですか。まだじゃあその記憶がなくなるみたいなのはない？
ないです。
あ、本当に。気がついたら隣になんか知らない人が寝てたとかもない？
ないです、
ね。あ、よかったよかった。これ気をつけてよ、これちょっと
これからも気をつけ
て、これからも気をつけていただいて、
はい、
ね。さあということで、高木由奈さんにいろんなお話を伺っていくわけですけども、高木さんはこの筑紫野市のですね、市の職員さんということですけども、はい、この市の職員さんになる、自分の夢が叶ったという話なんですよ。
そうですね、はい。
高校を卒業して、でどういったお勉強されてこの市の職員さんになったんでしょうか？
またちょっと公務員の仕事が、その普段の大学のその勉強とはちょっと違うものだったので、もうちょっと大学進学っていうより、その公務員就職に向けての勉強をずっと高校生の時からしていたのもあったので、やっぱりその高卒ですぐちょっと公務員の方になりたいなっていう自分の意思があったので、そこの部分で
準備してたと。でもこれね、高校の時にもう、でもその市の職員さんとか公務員になりたいという夢があったわけでしょ。
そうですね、
なんでまたその公務員になろうというふうに思ったわけですか？
その公務員になろうと思って、ちょっとまた言っていいのかわからないんですけど、ちょっと市の職員とまた別でちょっと自分がその国家の方の公務員の方をちょっと目指してて、
そういうことね。
ちょっとそこがちょっと自分がちょっと勉強したんですけど、ちょっと落ちてしまったんですけど、やっぱりちょっと自分が筑紫野市の職員だったっていうのもあるので、やっぱりちょっと地元で、ちょっと貢献がしたいなというか、あんまりちょっと貢献ができてなかったので、ちょっとそういったところでちょっと地元の職員の試験を受けて、ちょっとうまく受かったっていう流れになるんですけど。
すごいよね。だってほら、学生の時にね、地域に貢献ができてない中で、1ミリも考えてないです僕なんか、そんなのそれなのにもう高校の時にそういったことを考えて。
そうです。ちょっとまた中学高校とちょっと違う、筑紫野市内じゃなくて、筑紫女学園高等学校に行ってたっていうのもあったので、その筑紫野市の貢献度としては、全くあまり貢献しなかったっていうのは。
いや、いいよ学生の間にそんなに貢献とか考えなくて。そうなの。ちなみにその、何を目指してたわけ？
も
う言える範囲でいいので、せっかくなんでね。
その航空の方が自分が大好きだったので、そういったちょっと試験があったんですけど。
そうですか。ただまだ二十歳ですから、もう一回頑張ろうと思えばね、そのお仕事しながらでも勉強っていうのはできますし、僕なんかやっぱ飛行機大好きなんでね。
あ、本当ですか。
航空って聞くとちょっとこう血が騒ぐと言いますか。そうなんか頑張ってほしいな、みたいなところもありますが、筑紫野市教育部文化スポーツ振興課スポーツ振興担当と、これは希望してこの課に入ったわけ？
はい、そうです。
すごいじゃない。ちょっと希望してなかなかそうやってこう希望の部署に行ける人って少ないんじゃない？
そうだと思います
ね。なんでまたこのスポーツのこの なんていうの所属といいますか、はい、スポーツ振興の担当に、まあ、希望を出したわけですか。
自分がですね、うん、あの中学校高校と、うん、まあ、陸上部の短距離の方で、うん、あの所属していたっていうのもあったので、うん、ちょっとそのスポーツの部分でちょっと、まあ、みんなよりもって言い方がいいのかわからないんですけど、うんうん、誰よりも多分知識とか、うん、そういうその参加者の気持ちの部分では考えることができるのかなと思って貢献できるのはやっぱりスポーツかなと思って、うん、まあ、一応スポーツとあと観光っていう風に書いて、うん、一応そのスポーツの方がこう通って希望通りにっていう部分では、
そう、じゃあ学生時代はその陸上部で、
はい、
短距離を担当してた、はい、担当っておかしいですけども
そうです、
ね、はい、短距離ってどれぐらいの距離、
中学とか 100m とか 200m だったんですけど、うん、高校ではちょっと 400m も短距離のあの部分に入ってくるので、うん、一応 100m から 400m まで幅広く一応やってはいます。
そうですか、はい、実際にでもその短距離の人って長距離に比べるとやっぱりこうなんだろう、性格的にはやっぱこう短期決戦みたいなところもあるの、
あ、どうなんですかね。でもなんかやっぱり短距離と長距離がやっぱりちょっと違うので、うん、
ちょっと性格違うっていうよね、
はい、全然違うので、うん、でもやっぱりその短距離に所属してる人とやっぱ中距離に所属してる人って考えるとやっぱなんかちょっと性格的な面とかやっぱその考え方とかっていうのもまあちょっと違うのかなっていうのは、
割と白黒はっきりすぐつけたい感じ
そうですね、
じゃあ恋愛とかはどうなの、やっぱその辺は急に今はにかんだ顔しましたけども、恋愛もやっぱその何も早く答え出してもらいたいみたいなのないの、そういうの。
どうなんですか、いやちょっとまだその中学高校とも女子校だったのでちょっと男性に免疫がないと言いますか。
そう、でも実際やっぱほら好みの男性みたいなのがいるでしょうよ。
います、ね、
どういう感じの人が好みなの。
芸能人でもいいんです
か。芸能人でいいよ、それは芸能人で例えて一般人で答えられても私知りませんからそりゃ。芸能人どんな人がいいの。
あの嵐の相葉雅紀さん、
うん、あ、そう、はい、いいよね、なんかこう性格もいいし、はい、こうさっぱりしてる感じもしますもんね。
はあ、
相葉くんが好き。
はい、
おー、そうですか、
はい、
なんでまた相葉くんがいいわけ。
いや多分自分とは違う全然性格な感じで、うん、あの見ててすごい、うん、あのなんていうんですか、自分と違うタイプの方なんで、あ、すごい、
何が一番違う、自分と違うタイプなわけ。
いやもうなんかもう自分もなんていうんですか、もう面倒くさくてせっかちでとかもうちょっと悪い面しか出てこないです
あ、そう、自分はちょっと面倒くさい部分もある。
ちょっとあの面倒くさがり屋な部分がちょっとあるんですよね。
そうか、まあじゃあ相葉くん見てるとまあさっぱりしてる感じもするしと、はい、でなんかその辺のこう面倒くささもなんかなさそうだと、
なんかすごいなんか、うん、もう優しいです、優しいオーラがもう
じゃあ自分と付き合うとうまくいく感じがする。
いやなんかそう、尊敬するというかどっちかっていうとなんか そっちの方向にすごいいい人だな。そう
ですか、でもほら実際嵐もねもうほら活動休止するっていうニュース聞いた時どうでした、
は
い
は
い、
あ、もう私よりかもう妹がどっちかっていうと嵐すごい好きで、うん、妹がずっと泣きじゃくっててもう相撲見てて、相撲のタイミングでこう出てきたじゃないですか、
スーパーが出てきたのね、
出てきて、はいはいはい、うん、って
相撲を二人で見てたことにもちょっとびっくりですけどね。
両親と妹と一緒にいた時に妹がすっごい泣きじゃくってるのを聞いて、私が何が起きたのって、嵐が休止になったって私は知ったんですけど。
そういうことね、はい、そうか、うん、まあでもほら好みの男性がやっぱこういるってのはこれいいことですよ、これは。うわ、もう恋愛もまたぜひ頑張っていただいて。
頑張りたいと思います、
ね、もう本当にもう何、配属されて2年ですから。
そうですね、
そろそろやっぱりほら慣れてきた頃にちょっとこう彼氏ができたりとか、
いい出会いがあれば
いい出会いがあればいいですね、これはね。おお、もうぜひぜひこれも我々も応援していきたいなというふうに思いますけども、はい、さあ後半はですね、この高木さんにですね、実を言うとですね、ロードレースがあるぞということで、はい、まあ、あの歴史のあるロードレースをですね今担当されてるということなので、その辺のお話を伺っていこうと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今週のゲストはですね、筑紫野市教育部文化スポーツ振興課スポーツ振興担当の高木優奈さんに、来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ学生時代は陸上部でブイブイ言わせておりましたと。
そうですね、
いうことでね、はい、まあ、あの恋愛もこれからどんどんとしてみたいぞというお話も伺っておりますけども、はい、さあ実を言うと第47回天拝山ロードレース大会の担当でもあるということで、はい、これもう担当されて2年目になると。
そうですね、
ね、はい、で今回まあ第47回目ということですけども、昭和47年、
はい、
まあ、これから、まあスタートしまして、今回が47回目と、はい、まあ、どういったロードレースなんですかこれは。
そうですね、うん、この大会というのが、はい、県外も本当にさまざまな地域のところからですね、うん、ランナーの方が集っていただいて、はい、まあ、日頃ですね一生懸命練習していただいた分とかの、はい、まあ、結果とかをですねもう競っていただく大会にはなるんですけども、うん、まあ、やはりもう筑紫野市でさせていただくというところもありますので、はい、まあ、筑紫野市のですね、まあ、魅力等も、まあ、感じていただいてという部分にはなるんですけども、うん、まあ、基本的にやっぱり第一の部分としては、うん、参加者同士ですねやはりちょっと、まあ、今年のですね、まあ、昨年のになるんですけども、はい、1000人以上のですね、参加者がいますので、はい、まあ、参加者同士の触れ合いをですね、うん、深めることを目的としていただきたいなというふうに思ってます。で、また、筑紫野市ではですね、はい、まあ、万葉の歌人にも読まれた名優二日市温泉があるんですけども、うん、まあ、この二日市温泉ですね、今年5月に発表になりまして、はい、令和の由来になりました、はいはい、うん、万葉集の梅の花 の中の、うん、大友の旅人が、亡き妻を慕って呼んだという歌ではあるんですけども、うん、ま、この中に出てくるですね、水田の湯っていうのが現在の、ま、二日市温泉というところでもあるので、すごくですね、湯町通りというもあるんですけど、ちょっと皆さん分かられないとは思うんですけども、うん、という部分にもちょっと可否があったりとかしてですね、うん、とても筑紫野市に由来がある方ではあります。
ほー、ということは、まあ、令和元年ですから、 そうです、はい、そういったものの、まあ、歴史にもね、
そうですね、
思いをさせながら、はい、この筑紫野市っていうのをまず知ってもらいたい。
そうですね、はい、知っていただきたいですね。
で、参加していただいた皆さんにもやっぱりこう、まあ、触れ合ってもらいたいですし、はい、まあ、信仰も深めていただきたいと、
そうですね、
いうのが、まあ、元々の目的だと。
はい、
はあ、で、まあ、高木さんのように普段から走ってる方がやっぱりこう結果を残すという意味でのロードレースでもあると。
はい、そうです。
なのでかぶり物などをしてですね、参加はしないでくださいよ。
お願いします。
皆さん真面目に走っておりますので、
はい、
というところで、まあ、ね、なんかそのロードレースってね、ちょっとイベントみたいな感じでやってるところもあったりとかしますけども、はいはい、まあ、今回というかこの天拝山のロードレースは本当にこう走ることに対してやっぱりこう一生懸命だったりとか、はい、やっぱちょっと自分 の, その限界だとか記録とかっていうのもやっぱりこう、まあ、特化した、
はい、
まあ、ロードレースになってるぞと、はい、いうことなんですね。はい、で、まあ、筑紫野市って僕ね、正直言うとちょっとまだお邪魔したことがないんですけども、はい、どういったところですか、筑紫野市って。
もう筑紫野市はですね、うん、まあ、ちょっと私が地元っていうこともあるので、はい、まあ、ちょっと自分が第一に思ったのが、うん、住みやすい。
住みやすい、
はい、もう今日も、まあ、日設できたんですけど、うん、あまりもう時間もかからず、うん、20分前後で、うん、こちらのスタジオの方に
日設で20分でこの福岡市内に来るぞと、
はいはいはい、福岡市内に来ました。で、あとやっぱりその二日市温泉だったりとかっていうそのゆかりのですね、うん、昔からのもう温泉があったりとか、うん、もう飲食住もうそれぞれ本当にこう豊かで自然もあって、
そうね、自然もあるしね、は
い、本当になんて言うんですかね、都会でもあり田舎でもあり、うん、私が言っていいのか分からないんですけど、
いやいやいや、いいよいいよ、
都会でも田舎でもありっていう部分なので、うんうん、すごく私は筑紫野市はすごい好きです。
そうなんですね、はい、そうか。じゃあ、まあ、今、まあ、筑紫野市でね、はい、まあ、まあ、お住まいも筑紫野市でしょうけども、
はいはい、
その福岡市内にちょっと出てこようなんていうふうには思ってはない。
やっぱり
あるな。
やっぱちょっと中学生高校生の時はずっとこっちに来てたのもあるので、やはり憧れというのはやっぱり、
あ、やっぱ憧れ、はい、福岡市内に住んでみたいという憧れもある。
憧れは あるんですけどちょっともういいかなっていう。
あ、それでもやっぱりその福岡市内に住むよりは筑紫野市内に住んでる方がなんか落ち着く。
落ち着くかなって。
そんだけやっぱ魅力的なわけね、やっぱり。
はい、
そうですか。まあ、ぜひ、まあ、この大会を機にね、はい、筑紫野市のいいところもぜひ皆さん知ってもらいたいなというふうに思いますが、はい、さあ、開催日時なんですけども、はい、11月の24日日曜日となっております、はい、で、朝の9時が開会式ということなんですけど、場所はどちらになりますか。
はい、場所がですね、はい、筑紫野市総合公園という場所になります、う
ん、はい。で、こう種目がね、3コースに分かれてるということなんですけども、こちらも教えてください。
はい、はい、1周が 2.5 キロの天拝湖を回る周回コースになるんですけども、うん、はい、なので 2.5 キロ、はい、5キロ、10キロというふうに3コース、させていただいてるんですけども、うん、まあ、2.5 キロが1周、はい、まあ、5キロが2周、うん、で10キロが4周ということで、うん、まあ、それぞれこう 周回を回るというようなコースで一応作らせていただいています
。そうなんですね、はい。まあ、2.5 キロってね本当に、まあ、お手軽にっていうとまたあれですけども、ね、はい、まあ、参加できるかなということで、はい、非常に一般の方々もね、はい、応募される方多いんですけども、はい、中学生や高校生の参加も非常に多いと、はい、
そうです ね,
ね、はい、だから、まあ、フレッシュな大会でもあるということですから、まあ、ぜひぜひ、まあ、皆さんね自分の能力に合わせた、まあ、コース、はい、3つありますのでこちらもね、調べていただきたいなというふうに思います。特に定員は設けていないということですから、
はい、
もうたくさんの方に参加してもらいたいですよね、はい。で申し込み期間なんですけどもうすでに始まってるんですよね。
そうですね、はい、15日の木曜日から始めております、はい、で申し込み締め切りが9月の30日、はい、月曜日締め切りというふうにさせていただいてます、はい、でインターネットからはですね、はい、ランネットスポーツエントリーのホームページから申し込み可能です、はい、また何かありましたらですね実行委員会ですね、うん、の連絡先の方までこちらの方に連絡をしていただけたらというふうに思います、
は
い、
ね。で2019年の大会からですね新たな取り組みということでこれはどういったことなんでしょうか、はい、
2つあるんですけども、うん、よろしいですか、はい、5キロのコースがですね、うん、昨年度から新たに、はい、日本陸上競技連盟の公認コースになりました、うん、もう10キロはですねもうなってたんですけどちょっと5キロの部分がなってなかったんですけど、うん、昨年度からさせていただいているような状況になります。
ということは、まあ、自分の記録がきちんとこの、まあ、日本陸上競技連盟の公認のタイムになると、
はい、なります。
すごい、はい、そしてもう一つは、
はい、ちょっとですね、個人で申し込まれた方のですね、うん、やはり利便性の向上だったりとか、はい、やはりちょっと今個人情報という部分でもありますので、うん、手荷物預かり証をですね、うん、今年からちょっと正式に解説をさせていただきたいというふうに思います。
そうですか、はい、昨年からちょっとテスト的に ね、そういうところやってましたけども、はい、非常にやっぱそのリクエストも多いと。
そうですね、はい、
ただ、まあ、本当にだったら車で来てね荷物を車の中に置ける人はいいですけど、はい、本当に徒歩で来たりとか、ね、自転車で来てってなった場合に、はい、荷物どうするのこれはでもありがたいよね。
そうですね、
うん、だからまあ歴史もあるんですけどもそういった皆さんのリクエストにもどんどんとこう答えて新しいことも取り入れていこうっていうところがやっぱすごいよね高木さんこれ。
ありがとうございます
ね。ということですので、はい、まあ、ぜひその辺の手荷物などを預かっていただけるということになっております、はい、あとボランティアの皆さんもね、はい、非常にこういろいろと協力もしていただいているということですから、はいはい、応援にもね皆さん来ていただきたいですよ ね、はい、で地元の方々のなんかおもてなしもあるぞということでこれは
そうなんですよ。地元の方々にですね、うん、ちょっとブースをですね作っておりまして、はい、うん、そういった中でですね地域の方々のちょっと団体さん等に、うん、ちょっと協力を得まして、うん、温かい豚汁だったりとか、はい、ぜんざいを、うん、販売をさせていただいているような状況になります。
そうなんですね。もうだからランナーだけじゃなくてね、はい、応援に来ていただいた皆さんにもこのおもてなしをしているということ
で、はいはい、楽しんでいただけたらというふうに思います。
いいですね。美味しいものを食べながらですね、はい、ぜひ応援もしていただきたいと思います、はい、あとはやっぱりこう、まあ、非常にこう平坦なコースだというふうに伺っておりますけども、はい、走りやすい、
はい、大会参加者の皆さんからはですね、はい、走りやすくて新記録が出たというご意見が多くてですね、うん、やはりちょっと平坦で、まあ、ちょっと周回コースっていうのもあるので、まあ、10キロになったら同じコースを 4回景色を見ることになるんですけども、うん、やはりもみじとかがやっぱり出てくると、うん、やっぱりその筑紫野市の、まあ、さっき言ったその風景だったりとかもちょっと楽しめて走っていただけたらなっていうのは思います。
いいですね、はい、まあ、本当にその歴史に思いを馳せながら、はい、そしてその、ね、まあ、紅葉も見ながらと、はい、そして新記録が出るんであれば、
はい、
これはもう願ったり叶ったりですよ。
そうですね、
これはねえ、まあ、ぜひ皆さん参加していただきたいと思いますが、はい、さあ高木さんにはちょっと最後までねちょっとお付き合いいただきたいと思いますので、はい、引き続きエンディングまでよろしくお願いいたします。さあ番組あっという間にですねエンディングの時間が近づいてまいりました。今日はですね筑紫野市からですね市の職員さん高木優奈さんに来ていただきましたけどもね、はい、天拝山ロードレースということで、はい、いろいろとお話を伺ってきましたが、はい、参加費ちょっとこの辺も一回押さえておきましょう。おいくらなんでしょうか。
もう皆さんに、うん、お手頃な価格といいますか、はい、なのでちょっとお知らせをさせていただきたいと思います、うん、で参加費は小学生が、はい、参加費が小学生が500円、うん、中学生600円、うん、高校生1000円、はい、そして一般2500円と、はい、ちょっと他の、まあ、大会等をですね、はい、比較していただけるととても皆さんにこう参加していただきやすい価格設定になっているんじゃないかというふうに思います、
うん、そうですよ、はい、だからまあ新記録出していただいて そうですね、はい、そして最後フィニッシュにはなんと 癒しの足湯にも入っていただけるという、
そうですね、はい、もう皆さんぜひ入っていただけたらと思います。
そう、この足湯のお水ってのは特別なお水なんでしょ、これ、はい、どういったお水になってるんですか、高木さん。
いや、そうなんですよ、はい、やはりですね、うん、やはりゴール後ですね、やはり疲れたってなって、
疲れる
もう疲れたってなってる状態で、やはりちょっともう、うん、はい、クリスタワさんのですね、うん、あの足湯コーナーというところで、
はい、
あの皆さんですね、まあ、はい、参加者同士の触れ合いという部分でもあるので、うん、ね、皆さんこう終わった後に、はい、まあ、特に個人の方だったりが多分利用される場所になると思うんですけども、うん、まあ、集っていただいて、うん、お互いその新記録が出たとか出なかったとかっていう部分も話していただいたりとかして、新たなその、まあ、陸上の仲間といいますかね、うん、こういうのもあの広がっていただきたいなというふうに思います、
ね、この足湯のお水がですね、はい、ミネラルクリスターの、はいはい、ね、もうあのミネラル水が足湯になっておりますので、はいはい、多分ね、はい、疲れもね一気にこう、
は
い、飛んでいくんじゃないかなというふうに思います、
は
い、
皆さんから本当にあの、うん、
好評、
はい、もう好評で、ね、本当にありがたいです。もう、
まあ、本当にあの皆さんの仲間の絆がまた深まる場所でもありますので、はい、ぜひね、あの走り終わった後はこの足湯にも使っていただいてね、
そうですね、
はい、疲れもまた癒していただきたいなというふうに思っております。まあ、特にこの交通規制などもありませんので、
はい、
そしてなんとまあ参加していただいた方には毎年デザインが変わる T シャツだったりとか、
そうですね、
はい、ノベルティも用意されてますんで、まあ、ぜひ今年はね、
はい、
あの11月の24日、
はい、
参加していただきたいなと思います、はい、じゃあ高木さん最後にじゃああのリスナーの皆さんに PR をどうぞドーンと。
はい、11月24日に開催されます天拝山ロードレースはですね、あの天拝山ふもとの、ま、筑紫野市の景色だったり等をあの眺めることができる、とてもアップダウンのがなくすごい平坦のコースで、皆さんとても新記録が出やすいというところで好評をいただいております。でまたの学生の参加が多くてですね、あの毎年ですね高校の招待校というところで、昨年度、ま、全国の高校の駅伝に出ました。男子ではと鳥栖工業の大牟田、うん、で女子では北九州市立の高校にも出ていただいて、本当にこう毎年ですねハイレベルなコースを繰り広げていただいてます。でまたあの参加費もですね、あのやはりちょっと学生の皆さんにはとてもお手頃になるとは思うんですけども、ま、小学生500円、中学生600円、高校生1000円、一般2500円というところでですね、あの本当にこうゴール後もですね、地元の方にですねおもてなしとですねクリスタのですね足湯が、うん、ランナーの皆さんを癒してくださったりとか、
はい、
あのランナー同士の絆を深めていただいているというふうに思っております。でまた申し込みがですね今もう現在始まっているんですが、9月の30日月曜日までというふうになっております、
はい、
でまたインターネットからは先ほど申し上げましたが、うん、ランネットスポーツエントリーから申し込みができますので、はい、ぜひ皆様のご参加心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします。
やっぱり市の職員さんが出ましたね最後ということでね、
はい、
筑紫野市教育部文化スポーツ振興課スポーツ振興担当の高木里奈さんに今日はですね天拝山ロードレースのですねお話を伺ってまいりました、はい、恋愛もぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。